証券プレゼンツ先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、津田まりなです。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしてまいります。今日のパーソナリティは楽天証券株式デリバティブ事業部神田智博さんです。神田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
久しぶりだな、神ちゃんさ、ね、本当にいいな、
本当に久しぶりですよね。
神ちゃんが来ないからランキングはわからないってさっき言ってたんだよ、
はい、はい、今日は久しぶりに、はい、人気銘柄をご紹介したいと思います、
はい、人気銘柄じっくりと伺っていきたいと思うんですけれども、はい、今日23日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は小反落しました。前の日と比べ9円24銭安の 28,874 円89銭で終えました。下落率は 0.03% と本当に小幅な動きだったんですけれども、今週は月曜日に953円15銭下げ、昨日火曜日は873円20銭高と今年最大の上げ幅を記録してすごい動きだなと思ってたんですけど、上田さんどうご覧になってました？ま
あ、日本株はやっぱり米国市場、特に FOMC の、まあ、あの金利、利上げが早まるんじゃないかというところで結構大きく動いてたんですけども、まあ、その中で、ね、昨日はナスダックが最高値更新していると思う、はい、いうところで、まあ、最近、ニューヨークダウとか、S&P500 ちょっと止まってきてるっていう中で、まあ、ナスダック指数、まあ、特にGAFAとかが、うん、日経平均とか の下げに比べて上がっていってるというところで、まあ、引き続きまだハイテク株、まあ、
結局 ね、はい、そこしか魅力がないんですよ。 はい、そのバリューだなんだ出遅れだとかね、負け組銘柄買うと、コロナで負けた銘柄、まあ、流行ってんだけど、まあ、結局成長性というとそこになっちゃうんですよね。
そうですね、まあ、そういう中でね、ちょっと人気な銘柄とかご紹介できればと思ってます。
はい、はい、そして先週末の FOMC は石原さんどうご覧になりましたか？
FOMC はね、いわゆるインフレターゲットを採用しているアングロサクソンの国みんなテーパリングとか言っとんだけど、はい、利上げとかね、アメリカは一番遅れる、うん、で今ねレポ市場で、まあ、リバースレポと、まあ、あんまりテクニカルな細かいことは言いませんけど、まあ、そっちの方で調節しててね、もう私はねアメリカっていうのはバイデン政権になってから、まあ、いわば毛沢東時代の中国とか、旧ソ連みたいな、また今度給付するんですよ、まあ、今日言いませんけどね、また子供1人3万とかね、まあ、バンバン、まあ、金ばらまき政策やってますんで、まあ、その中でね利上げ中選択肢は当面ないと。だから一応言うんですよ、アリバイみたいに、はい、カナダとかね他もやるって言っとるから、あ、やっとるし、ニュージーとかオーストラリアもやるって言ってるからアリバイ作りみたいには言うんだけど、まあ今ねブラードさんが結構牽制して、あの人一番米債市場で注目されてるの、
はい、
風見鳥って言って、上のやつに何か言われるとコロコロ意見変わるから分かりやすいって言われてる。ところが今の FRB っていうのはブレーナードさんっていう女性が束ねてるんですよ、バイデン政権なんてのは、はい、だから彼女の話聞いてたら利上げなんて選択肢に当面ないと。だから2023年までに2回でしょ、
2回見込んでいるということを
示唆していましたけど、神ちゃん今21年の6月だよいつの話だとということでいいんじゃないですかね。
はい、さてこの後じっくりとお話伺っていきましょう。この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。今日も投資に役立つ話題を厳選してお送りしてまいります。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。米国株は一株から取引可能。誰もが知っている有名企業でも数千円や1万円前後で投資できるところがあるんです。楽天証券にすでに口座をお持ちなら特別な手続き不要で、そのまますぐに米国株のお取引ができます。しかも取引手数料は税込みで約定代金の 0.495%、 最低取引手数料はなんと0円。取引手数料の上限は税込み 22米ドルと決まっているので、高額取引も安心です。また、スマートフォン用アプリ、iSpeed でも、米国株取引が可能。いつでも気軽にお取引いただけます。詳しくは、楽天証券、米国株で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュー。
ここからは楽天証券株式デリバティブ事業部上田智弘さんにお話を伺ってまいります。今日は2021年上期のアメリカ市場と楽天証券で人気のアメリカ株というテーマでお話をいただけるんですね。
はい、はい、そうですね。まず、今年1年、あ、1年じゃないですね、半年ですね
、はい、
振り返って、
まだ半年しか経ってないです
ちょっと
今年、半年、振り返って、まず資料1枚目、こちら、青い線が SP、S&P500 指数、はい、で、赤い線がナスダックの、総合指数になりますが、
はい、
まあ、人気の銘柄ちょっとご紹介しようと思って、まあ、前半と後半で、ちょっと変化が、起きてきていると、まあ、というのもまずこの、2月頃、うん、までナスダック、かなりすごい勢いで、高値を更新してい
た。去年からね、独占禁止を生んだとか、はい、まあ、いろんなところでね、税金払えとかね、もう今アメリカの金持ち副道叩きになってますからね、うん、まあ、ちょっと逆風が吹いたんだけど業績は全然問題なかった。
そうですね、うん、で、まあ、やっぱりちょっと個人の投資家、まあ、これまでナスダック、に投資されている方すごい多くて、はい、で、まあ、どんどん上がっていくというところで、まあ、かなり、調子が良かったと。ただ2月以降下がってしまったので、やっぱりちょっと個人投資家の、はい、まあ、心理も変わってくるかと。まあ、その一方で、S&P500 指数っていうのは、まあ、じわじわとなんですけども、5月、頃、まあ、6月ぐらいまで、じわじわと上がっていってるというところで、
はい、
ちょっと、今年前半の中で、その、まあ、前後と、後に分けてちょっと見てみたんですけども、次のページ、
は
い、
ちなみにですね、ナスダック総合指数は1週間ぶりに過去最高値を昨日更新しまして、ね、111.79 ポイント上昇し 14,253.27 ポイントをつけてます、
はい、まあ、そういう中で、次のページが、まあ、6月、1日から6月18日の、ランキングと、あと3月、1ヶ月間の、ランキングをちょっと比較してみました。
はい。
で、まあ、6月に入って、この黄色く丸をつけているのが、すべて ETF になるんですけども、ランキングトップのうち7銘柄が ETF と。
あ、で、これが。
高配当ばっかりじゃん。
そうなんですよ。高配当と、あと、指数。ですかね、まあ、米国全体に投資するものだったり、
うん、
まあ、ETF ばっかり、ちょっとこれが、まあ、4月以降、あの、徐々に ETF に投資する人が、あの、増えてきて、
個別銘柄よりもインデックスとか、そんなんで来てるんだ。
はい、はい、で、まあ、逆に3月見ていただくと、まあ、1月2月3月と、米国市場かなり盛り上がっていて、まあ、ナスダックとかどんどん上がっていっているというところで、その中で ETF が4銘柄なんで、個別銘柄の方が、あの、個人の投資家もよく取引されていたと、いう傾向にありました。ただ、まあ、その中で、あの、ナスダックが、下がってきたというところで、まあ、4月5月ちょっと、まあ、勢いがなくなってきたというところで、まあ、
インデックスに勝てないのと、はい、アップルとかテスラとかもね、もうあんまり上がらなかった
ので、ね、そうですね、ちょっとそこで止まったので、まあ、様子見的な感じで、まあ、ETF、まあ、指数とか、まあ、そういったところに投資できる方、あるいは、高配当の、銘柄っていうのが、まあ、人気になってきたんじゃないかなというところです。で、ただこの ETF ばっかりだとちょっとつまらないので、次のページが、うん、まあ、個別銘柄、もうだけに絞って見てみたんですけども、 まあ、この中でも、ちょっと傾向がありまして、やっぱり最近っていうのは、まあ、以前からずっと上場しているような大型株が最近やっぱりよく取引されていると。まあ、ちょっと2月以降ハイテク株大きく下がっているというところで、まあ、3月までは結構最近ここ数年以内に上場した、うん、まあ、Zoom とかオクタとかそういった小型 のハイテク株の取引結構個人の投資家も、よく取引されてたんですけども、
はい、
まあ、6月とか、まあ、そういったところはやっぱり、コカ・コーラとか、ジョンソン・エンド・ジョンソンとか、まあ、いわゆる高配当の、銘柄とかってっていうのが、まあ、よく取引されてきているようになってきている、
はい、このズームについては、まあ、コロナ銘柄の代表格でもありますよね。そうです
ね、まあ、ちょっと一つ注目なのがこの、まあ、ズームだけ緑色でちょっと囲わせていただいてるんですけど、
はい、
これ取引者数、まあ、買ってる人と売ってる人、まあ、合計したまあ、ランキングになってるんですけども、このズームだけ、売ってる人の方が多かったんですよ。
ああ、まあ、要するにコロナが終わってもう在宅のあれも終わりだと、
はい、
うん、
で、まあ2月以降はやっぱりちょっとズーム調子悪かったと、株価ずっと下がってなかなか上がってこなかったというところで、まあ、最近、まあ、特に決算発表後からですね、
うん、
また勢い戻してきているというところで、はい、まあ、ちょっと利益確定の売りとか、まあ、そういうのも出てきてるんじゃないかというところでちょっと売りが多くなっている。
配当貴族の ATT がやっぱり1位になっちゃってるんだ。
はい、
本当ですね。
やっぱりね、こいつはね、動かなくても 7%、金利が入ってくるから、
大きいですよね。
動かんでもいいんですよね。
そうですね。なんで、まあ、ちょっとね、相場全体に、まあ、ちょっと不透明感がある時とかっていうのはやっぱり、はい、ETF とか、まあ、高配当みたいな銘柄、まあ、原点に戻るじゃないですけど、
うん、
まあ、やっぱりそういう銘柄をよく取引される方が多くなってくるのかなと。ただ、まあ、冒頭にもお話ししましたけども、ナスダック、まあ、こういうちょっと不安定な状況でも高値を更新するというところで、まあ、引き続きちょっとワクチンは普及はしてきてるんですけども、まあ、特にこのズームとかみたいな、皆さんテレワークとかでビデオ会議っていうのがもう結構一般的になってきてるんで、
は
い、
まあ、もう完全には戻らないから、いやだから変異種がね、これからどんどんどんどん出てくるじゃないですか、これイタチごっこみたいなもんでしょ。だから働き方がちょっと、まあ、世界的に変わっちゃったと。で、まあ、転職の話、向こうの聞いてても、やっぱりね、意識が変わっちゃってるんですよ、今までと。はい、だから、まあ、完全にコロナ前の勤務形態に戻るってことは、私はないんじゃないかなと思う。
あとこのズームでの会議っていうのは本当に定着してきましたし、
いや楽ですよ。
そうなんですよ。
私ね、もう2年ぐらい前に2、3年前にね、楽天証券で福岡に行けないことがあって、でズームでねセミナーやったことあるんです。会場セミナーだったんだけど、私行けなくて、
はい、先取り
です、ね、その頃から便利なソフトでこんなもんタダで提供してんのかよと思ったんですけど、
はい、
まあ、非常に便利ですよね。であとはまあだから成長も買いたいし、まあちょっとディフェンシブになってね、この ATT とね、エクソンモービルというこの配当貴族銘柄のね、
はい、
ナンバーワン、ナンバーツーがバッと出てきたと。うん、まあいかにも今の相場らしいなと。
そうですね。
うん、
まああと、まあ、日々見ていると、まあ、エクソンモービルもそうですけど、一つ前の、ランキング ETF の中で XLE とか、まあ、エネルギー関連株とか あと航空関連の株、アメリカンエアライズとか、
まあ、負け組銘柄だよね。
はい、まあ、これまで、まあ、コロナの影響を大きく受けていたところが、まあ、ワクチン普及してき、ているというところで今後回復するんじゃないかと。まだコロナ前の
結構飛行機ね、いっぱいなんだってアメリカの人に聞くと、
はい、うん、
っていうところで結構単日で見たら大きく、取引されている方も出てきたりしているので、
はい、
ちょっと流れは変わってきているかなというところですね。はい、
はい、個別銘柄を挙げていただきましたが、はい、ここでお知らせがあるんですよね。は
い、ちょっと、皆さんに、お知らせさせていただきたいんですけども、資料の4ページ、
はい、5ページ目ですね。
はい、こちら、7月10日に、新投資の羅針盤というところ
。
エヴァンゲリオン
話題のやつじゃないですか。
はい、新投資の羅針盤ということで、
はい、
楽天証券、サービス開始22周年記念セミナーというところで、こちら投資のオンラインセミナーですね、ライブ配信、7月10日10時から、行います。でもちろん参加費は無料で、
はい、
まあ、講演者の中には竹中平蔵さん、杉村太蔵さんのような、まあ、豪華、 講師陣にもご講演いただきますと。またこういったあの、詳しい方だけじゃなくて、まあ初心者の方にも、まあちょっと楽しんでいただけるんじゃないかというところで、はい、特別キャンペーンとか、まあ、限定の資料の配布とか、まあ、そういったことも予定しておりますので、はい、まあ、投資の初心者から、もうすごく慣れていてより詳しい、お話を聞きたいという方まで、まあ楽しんでいただけるセミナーになっているかなというふうに思います。
はい、楽天証券サービス開始22周年記念投資オンラインセミナー、新投資の羅針盤、1億総投資家時代の幕開けと題して、はい、7月10日土曜日午前10時開始です。楽天証券のウェブサイトからお申し込みいただけます、はい、参加には楽天証券の取引口座の開設が必要となります、はい、皆さんぜひご参加ください、はい。
こちらあれですね、石原さんも、はい、まあ、この番組の番外編という形で題されていて、
はいはい、
まあ番外編先取りマーケットレビュー2021年後半の為替相場の行方ということで、はい、石原さんにも、ご出演いただきますのでよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
は
い、
こちらのセミナーだから申し込みはいるんですよね、
はい、
楽天証券のホームページから、
ね、申し込み受付が、7月4日木曜日の23時59分までですので、ぜひ
4時59分、
ぜひぜひご応募いただければと思います、
はい、そしてもう一つ6月30日水曜日にも19時からライブ配信でのオンラインセミナーが開催されるということですね。
来週ちょうど1週間後ですね、
はい、こちらは中国株について、
はいはい、まあ、加藤さんというあの楽天証券経済研究所の、客員教授の方 と、三井住友 DS アセットマネジメントの村井さんに、うん、中国株の、まあ、中国の動向とか、まあ、そういった方を、対談という形でお話しいただくセミナーですと。まあ、ぜひこの、ね、ラジオ聞いていただいて、まあ、夜ご飯の食べながらとかで、はいはい、聞いていただければ、こちらの申し込みと不要で誰でもご覧いただけますので、まあ、ぜひ投資の参考にしていただければと思います。
はい、皆さんぜひ楽天証券のウェブサイトからご覧ください。ここまでは上田智弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
スマホで気軽に米国株投資始めてみませんか？高機能で使いやすい i スピードならお使いのスマートフォンで米国株式のお取引が気軽にできるんです。相場の急騰、急落に備えて便利にお使いいただける逆差し値注文機能を追加し、より便利にお使いいただけるようになりました。便利な機能が満載のスマートフォンアプリ、i スピードをぜひ使ってみてくださいね。詳しくは i スピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号、楽天証券株式会社。
石原潤の相場の肝。
ここからは現役ファンドマネージャー石原潤さんにこれからの相場の肝について伺ってまいります、はい、石原さんよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、まず資料の1ページですね、はい、今上田さんからもまあ説明あったんですけど、その前に、今週の金曜日の、これ19時からですね、
はい、
FX のオンラインセミナー、今日の放送でね、私はファンダメンタルズのことは話さないんですけど、まあ今ね、もう100年単位の大きな時代な転換点にあると、もうこのコロナもの契機に働き方も変わったりね、まあものすごいね、我々は日々の生活の中で目先のことしか頭の中にないんだけど、まあ歴史大局観から見てね、大きな転換期に来てると私は思ってるんです。
でそれをね、ファンダメンタルズの資料をね用意しましたね、60ページぐらい、
は
い、時間まあ1時間半あるんであれなんですけど、はい、まあそこで全部あの言いますんで、まあぜひ参加してくださいと。
1時間半で60分
で、これはね YouTube の URL にそのままあのアクセスしたらあれなんですけど、はい、私なんだ、 Twitter に上げたのと、あと楽天さんのあのホームページのどっかに出てると思いますんでFX かなんかのと、楽天の FX のページ見たら出てると思いますんで、そちらの方から申し込んでください。
はい、6月25日金曜日19時からということです、はい、申し込み不要のセミナーです、はい、
その右側のシンゴジラでね、あのなんだっけ、あのエヴァンゲリオンでね、あのなんだっけ
新投資の羅針盤です。
投資の羅針盤のは申し込みがいると、はい、これはまあ周年セミナーでね、私の方はまあサブセミナーの方の10時10分から10時50分、これトップパッターなのかな。
そうです、
ね、まあ、あの長倉さんとかね、あの FX の方のあれで、まあ、あの番組の番外編ということで、はい、年後半相場、後半の FX 相場について、まあ、そこで、意見を、出すという形になっておりますので、こちらの方もぜひご参加ください。
はい、7月10日、はい、新投資の羅針盤、こちらはお申し込みが必要となります。ぜひご参加ください。
で今ね、あの上田さんがもうインデックスと、
はい、
まあ配当貴族銘柄っていうか高配当、まあ配当貴族に入ってないけどジョンソン&ジョンソンとかね、まあその類のものとか、まあ、ATT エクソンモービルっていうのはね、もうピッカピカの銘柄なんですよ昔から、はい、困った時の、配当貴族ということなんですけど、まあなんでそういうランキングが変わっちゃうかというと、まあ確かにナスダックは最高値を更新したと言いながら、最近もうじりじりじりじり横ばいの中で上げたり下げたりするので、
そうなんですよね、うん、
まあ、ちょっとせこい相場になってるとはっきり言って、はい、でせこいのには理由があってですね、3ページ、これはまずあの日本の方から日経平均のシーズナリーチャート、まあ、過去20年どういう動きしたかと、
はい、
まあ、上げ相場も下げた年もあったりしてね、まあ、この10年はまああのリーマン以降はもう上げっぱなしみたいな相場なんだけど、それでもこの5月から10月の半ばまでの成績あんま良くないんです、株っていうのは。これ毎年そうなんですから。で、こんな時にやるとですね、これ株っていうのはプラスサムのゲームで、FX とか先物っていうのはゼロサム。誰かの儲けが誰かの、損なんです。ところが株っていうのは国がどんどんどんどん日銀が ETF を買うより、政権の、支持率を上げとくには株上げたらいいと。一生懸命、まあ、GDP も上げようとするし、株も上げようとするというのがあって、長く持ってると有利な商品なんです。時間が味方すると。
はい、
まあ、例えば30年、50年前のね、日経平均に比べたら今上がっとるやないかと。まあ、当たり前の話なんだけど。ね、日本みたいにね、89年の、12月に買うとですね、30年経ってもまだ高値回復しないと。そういう例外もあるんだけど、基本的に上がっていく商品。だけど、統計的に言って、この平均の20年間の平均の合成チャートが、まあこれ赤であの線引いてるのは私のあの、が恣意的に引いたんですけど、やっぱりこの5月から、10月の半ばっていうのは悪いんですよ。だからそこを、考えないといけないと。そうすると、これね、右肩上がりになってないと、この赤のラインが右肩下がりになってるってことは、はい、場合によってはドスーンと下がってることが多いってことなんです。
そうですね。うん、平均してこれっていうことですよね。
よくて横ばい。
はい。
で、ニューヨークダウの方も同じようなパターンなんですけど、
はい。
ただ、今日なんだっけ、6月の23日でしょ、はい、これね、ページが4ページや、ニューヨーク、あ、違うわ、これニュージーランドになったら、あ、間違えてるわ。ニュージーランド見てどうすんだよと。ちゃんと、あれ
?SP なかったっけ？
ニューヨークダウンなかったっ
け？ニューヨークダウンは15ページ。
あ、15ページにあるの
ですか？
あ、違う違う違う。2ページ。はい、2ページの SP500 見たらいいんだ。2
ページに戻っていただきましょう。はい、1949年以降 S&P500 の1年間のシーズナルパターンというチャートですね。
はい。これ見てると、はい、まあこれは1949年ですよ。
はい。
ね、第二次世界大戦終わったの1945年だから、うん、もう相当前なんだけど。
戦後直後ですね。
何年見たって、この、黄金の180日間っていうのはね、10月末から翌年4月末までで、ここが株は最もパフォーマンスがいい。ほとんど稼ぎ出す。はい、で、この5月末から10月末っていうのは、 これ見てたら横ばいじゃないですか。
綺麗に横ばいですね。
だから動かんのなら ATT 買って配当取ろうっていうやつが出てくるのはもう極めて合理的な考え方なんですよ。
はい。
で、ただ今6月の末でね、これ見てると6月の末ってちょっと落ちるんだけど、
はい、
その後ね7月は強い。
あ、確かに6月から7月にかけては上昇することが多い
です
ね。
大統領選挙の次の年の7月相場ってすごい強いんですよ。
へ、
でもう一つ言ったら、大統領選挙の次の年、すなわち今年の6月っていうのは、普通は私が言ってるように、まあ、4月末で売れとかね、セルインメイで5月に売り抜けろって言うんだけど、セルイン順なんですよ、はい、6月まで割と堅調なことが多い。で、まあ、そういう意味から、まあ、ここ今落ちてんだけど、このシーズナリーのチャートから見たらですね、7月は、今の相場見てたらそんな感じに見えないんだけど、
はい、
結構上がるかもからね、シーズナリーだけから見たら、いうね、形になってるということです。で、じゃあどういう銘柄買えばいいのかというとね、
はい、
動かんじゃないかと。あと5ページの、これはね、楽天さんの2、3週間前の私のトーシルに連載している外為市場アウトルックに、配当貴族銘柄を取り上げたんですけど、まあ、この番組でもちらっとやったのかな、はい。これのね、トップ20。まあ、要するに配当が高い順番に並んでるわけですよ。そうするとね、ATT の 7.1%。
すごいですね。
エクソンモービルの 6%。
はい。
もうダントツじゃないですか。で、楽天証券さんの投資家っていうのは頭が良くて、ちゃんとそういう銘柄、さっきのランキングで買ってるわけですよ。
確かに、しっかり高配当の銘柄を買われてるんですね、お客様は。
動かんか下がるんなら、
はい、
まあ下がってもらったら困るんだけどね。
はい。
ATT 買っといて、このゼロ金利時代 7% の金利取ろうっていう人が出てくるのは、まあ、当然と。でね、次のね、株っていうのは、その投資する時期っていうのがあるんですよ、セクター別に。はい、それが6ページ。
はい、
これはね、景気のサイクルと株のサイクルがその出てる。で、株のピークっていうのは、
はい、
景気がピーク打つ前に先行指標ですから、景気の株っていうのは言われてもそういうふうに、今社会主義政策になってサイクルが消滅してきてるんですけど、それでも株の方が先天井打って、景気がその後天井打つと。そうするとね、今どの位置にあるかっていうのは個人の見方によって違うわけです、
はい、
ただ今景気のピークでね、例えばこの、株のトップ、株が天井打つ前に何が買われてるかって言ったらエネルギー9番ね、
はい、
で11番の貴金属、
はい、
まあ、そういうものが買われると。で、株がトップ打っちゃうと、ヘルスケアだとか、まあ、これディフェンシブなね、ジョンソン&ジョンソンとかそういうものですよ。あるいは、一番だから生活必需品。
はい。
不景気でも生活必需品は買うから、はい。あんま景気変動の波受けないと。まあ、だから、今ね、景気が、もうかなりもう後半に、なってるんじゃないかっていう見方とね、はい、まだこれから始まるんだっていうのといろいろあって、まあ、人によってそれはまあ自分で判断するしかないんだけど、まあ、こういうサイクルがあると。
はい、わかりました、はい、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この後は YouTube ライブでの延長配信で引き続きじっくりと市原さんのお話伺ってまいります、はい、今日ここまでは現役ファンドマネージャー石原潤さん、そして楽天証券株式デリバティブ事業部神田智博さん、進行津田まりなでお送りしてまいりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この後の延長戦も引き続きお楽しみください。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。